If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、学ぶということの意味を今私たちに教えてくれるといえばこの方ではないでしょうか。京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間雅人さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう本間先生はいろんなことされてるんで、京都芸術大学って本当その一部だと思うんですけど、これもう長いんですよね。
2012年からですから、12年、途中で副学長もやらせていただいて、はい、この番組もお出になった秋元康さんの次の副学長が僕なんです。
そうなんですね。そういうご縁もあるんですけれども、はい、今回ですね、100年学習時代という本を出されて、これ本間先生のある意味で集大成のような。
そうなんです。もうね、30年前からこの本出そうって言ってて、はい、ようやく形になったっていう。
はい、この本なんですけどもですね、教育学、まあ、通常我々教育学っていう言葉使うんですけど、これを超える学習学を提唱されて、そして楽しくて即役立つ参加型の学び、このアクティブラーニングの、ね、実践などについていろいろお書きになってるんですけど、これ本当にでも網羅的に全てが書かれてますね。
ありがとうございます。だから今ね、学習学、学びっていうのは学ぶ側を中心に考えようねっていう考え方はかなり一般的に受け入れられると思うんですけど、
はい、
30年前は何言っちゃってんだって結構言われてたんですよ。
なるほど。
だから学校の先生とか企業研修の講師とかが e ラーニングに淘汰されない存在になろうって言ってもみんなピンとこなかったんですね、昔は。うんうんうん、でも今やコロナの後、多くの人がオンラインで学び、リモートで仕事するようになってくると、そうだよねっていう風に言っていただけるようにようやくなってきました。
時代がやっと本間先生に追いつきましたね。
ちょっとね、僕早く生まれすぎた Z 世代だって言ってるんです。
いやいやいや、面白いです先生、面白いです本当にね。ということでですね、今夜本当に面白いお話が伺えると思います。京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間雅人先生のですね、ご著書、100年学習時代、初めての学習学的生き方入門、こちらのお話を中心に学習学の全容についていろいろお話を伺っていきたいと思います。本間先生、この後どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
普段本間先生、まずプロフィールをご紹介させてください。
はい、
本間先生はですね、1959年東京都のお生まれです。東京大学文学部社会学科をご卒業後、松下政経塾、こちら3期生だったんですね。
そうです。
こちらを経て、ミネソタ大学大学院を所領されました。教育学を超える学習学の提唱者で、楽しくて即役立つ参加型研修の講師として、アクティブラーニングを30年以上、コーチングを25年以上実践されてきました。研修講師塾、調和塾を主催されていらっしゃいます。現在は京都芸術大学で客員教授、NPO 学習学協会代表理事などを務めていらっしゃいますということなんですが、本間先生、
はい、
この今回書かれました100年学習時代にいろいろ衝撃的なことが書かれてるんですが、まず最終学歴ってよくみんな言うんですけど、これについてちょっと教えていただけますか。
ねえ、
うん、
例えば履歴書に最終学歴って書くことがあるんですけれども、うんうん、でもそれって本当に人生の中で見たら一部に過ぎないわけですよ。
はいはい、
例えば大学院の博士課程出たって言っても27歳じゃないですか、一番若くして、うんうんうん、で人生100年だとその4分の1っていうことですよね。
はい、
で人生100年ってなかなかみんなピンとこないんで、1日24時間に換算し直すと、お昼の12時が50歳です。
うん、
で25歳っていうのは朝の6時っていうことですよね。
はい、
だ学びっていうことと食事っていうのを僕は近いと思ってるんですけれども、そうするとね、夜明け前に朝ごはん食べて、その後お昼も食べない、おやつも食べない、晩ごはんも食べない、夜食も食べないでいたら、どっかでお腹空いてガス欠になるだろうと。
はい、
だから栄養補給をし続けるというような意味でも、人生100年ちゃんと学び続ける、頭と心の栄養を取り続けるっていうことが大事だと僕は思ってます。
そして本間先生は最終学歴に対して最新学習歴、これが大事だとおっしゃってますが、これどういうことでしょうか。ま
あ、最終っていうのはどっかに学び終わりがあるっていう話ですよね、うんうん、でも学び終わりなんてあっちゃいけないと思うんですよ、
うん、
だって社会はこれだけ劇的に変化し続けてるわけだし、例えば社会人として仕事人として生きていくためにも劇的なその環境の変化に対応し続けていかなきゃいけない、
うんうんうん、
そして学び続けなきゃいけないんですかっていう人は申し訳ないけれども、これまでのあまり面白くない学校教育の被害者っていうかですね、うん、学びっていうのは辛く悲しく苦しいことだっていう固定観念を植え付けられてきた人にとっては、なんか学ぶっていうのは学校で教わることだ、あんまり面白くないものだっていうイメージが強い。でも例えばその茂木さんが青筋揚げ葉これかわいいなとかね、蝶々についてこう研究するなんて楽しいことじゃないですか、
うん、
でそれは努力しなくてもどんどん新しい知識は得られるし、世界は広がっていくし、教養っていうのはやっぱり心の広さだと僕は思うんだけれども、はい、そういうものを身につけていくっていうことが一生通じて行われる。だから学歴っていうのは最後の学校をどうか卒業したっていう他者からの評価が学歴なんだけれども、はい、学習歴っていうのは自分の成長、自分の心の豊かさとか人間性がこう進化していく、そういうことを学習歴っていうふうに僕は呼んでるわけです。
なるほどですね。この本の中ではまあ本当にいろいろ刺激的なことが書いてあるんですけど、そもそも今まで教わるという発想だったのがこれ良くなかったんだと先生お書きになられてますが、これどういうことなんでしょうか。
教わるっていうのがね、うん、まあ、好きな人もいるし役に立つことも当然あるんですよ、はい、でもそれイコール学びじゃないよと、
うん、
学ぶっていうのはやっぱり内発的な自分からこう、人間にはね学ぶ本能がついてるぐらいに思っていて、
ええ、
もうちっちゃな赤ちゃんは誰に教わったわけじゃないけれども、物をこう触ろうとし、あるいは口に入れて味わおうとし、でそういうことっていうのはもう、ね、本能の一部として環境を認知しようっていう人間のドライブがあるんですよね、うん。でもね、教わるっていうことになれると、そんなもん触っちゃダメ、それ危ないからって言って、その意欲的なの学習行動、本能的な学習行動の発露みたいなものがブレーキをかけられる。それはね、すごくもったいないことだなと思って、勉強はやらされるものだ。英語で言うとティーチーになっちゃうんですね。
ティーチー、教えを受けてる人みたいな。
そうなんです。雇われてる人がエンプロイー、面接を受ける人がインタビューイー、教わる人はティーチーになっちゃう。本来人間は、全ての人が生まれてから死ぬまでアクティブラーナー、自ら能動的に学ぶ人だったのに、教わる人になっちゃうと学習欲が下がっていく。今世の中で不登校って言われてるのは、やっぱり学校のパラダイムがそういう古いパターンに残ってるから、そこに不適応を起こす人が増えているっていう、そういう現象なんじゃないかなと僕は思ってます。
本間先生ね、この中に例えば今流行りのリスキリングとか、はいはい、ああいうのもそらせていいんだけど、それだけではないんだってことをお書きになられてますよね。
ありがとうございます。リスキリングとか学び直しっていうのを政府が言うようになったのは素晴らしいことなんですよ、ただリスキリングはやっぱり会社の都合で IT スキルを勉強しろよっていうケースが多いので、
はい、
例えばコーチングとか五感を通じて味わうとか、なんかそういうものっていうのは二の次三の次になってると、うん、それから学び直しっていう言葉も悪くはないんですが、直すっていうのは機械の故障を直す、病気を直す、何かそこに不具合があることを前提にしてると僕は思うので、でもね、学びってのは積み重ねのことなので、
うん、
5年前30年前になんか種をまいていたことが今ようやく芽を出すなんていうことだってあるわけで、うんうんうん、直す性質のものではないと僕は思ってるんですよね。
僕本間先生この本すごいなと思ったのが、いろいろ新しい言葉を提案されてらっしゃって、
はい、
このライフロングラーニングってのはなんとか聞くんですね、はい、生涯学習ってことで、このライフワイドラーニングって言葉がこれ印象的なんですけど、これどういうことなんでしょうか。
やっぱりね、学ぶ学習っていうと学校のイメージを持つ人が非常に多いんだけれども、うん、はい、その仕事の中の学びもさ当然ありますわね。家庭での学び、これはあの家事、うんうんうん、例えばね、本当今あの世の中男性の家事能力を高めるとかめちゃめちゃ重要だと思うし、
うん、
子育てなんていうのはこのラジオをお聞きの方も子育て難しいな、だって教科書通りになんていかないわけですよ。だからそこはやっぱり自分でチャレンジをして工夫をして積み重ねていって、うちの子に関して、自分がこのうちの子と関係性をどうしていくのかっていう 一般会なんて存在しない世界でですね、編み出していく必要がある。さあ趣味の学びもあれば、人間関係の学びもあれば、その街歩いててですね、この花きれい、この花なんていう花だろうなんていうのを探求するっていうのも学びで、
はい、
だもう世界のありとあらゆる場所が空間的に学びの場にあるステージであるっていうのがライフワイドラーニングっていうことですよね。
あ
らゆる場所が随所が学びの場であるっていう、そういうことですよね。
素晴らしいな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜は京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人先生をお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
本間先生、100年学習時代の中で学校教育18の呪縛という章があってですね、これなんかなかなか衝撃的なことが書いてあってですねこのラジオ聞いてらっしゃる方は学校教育を受けてこられたと思うんですけども、いろいろ思い込んじゃってることがあると。例えば先生、この遊ぶのは悪いこと、これはどうなんですか？
遊んでるんじゃないって言われたことある人結構いるんじゃないかなと思うんだけれども、遊びっていうのはやっぱり人が一番真剣に行うクリエイティブな活動だと僕は思うんですよね。だからこれは遊び、これは学びっていうふうに分けちゃうのがすごいもったいないと思ってて、遊びの中にこそその自発的な学びがすごくある。子供たちが勉強しろって言っても、国語算数理科社会英語のことはやんないけれども、ゲームに関することとか、あるいはスポーツのこととか、昆虫のこと、恐竜のことになったら、みんなもう集中して知識を得るわけじゃないですか。だから興味開発が大事って、魔法月康信っていう僕の友達も言ってますけれども、能力開発の前にまず興味開発だと、だからゲームにはまってしょうがないっていうふうにおっしゃる親御さんは、やっぱりね、世の中に面白い世界があるんだっていうことをぜひ伝えてあげたいそういう体験を積ませてあげたいなと本当思いますね。
ありがとうございます。そして呪縛のもう一つとして、学校の成績が全て、これはどうですか？
これ今ね、リスナーでお聞きの方の周りにもいろんな人がいると思うんだけれども、学校の成績が良かった人が社会的に成功してるかどうかって言ったら、これ怪しいもんですよね。その後、やっぱり努力を積み重ねてきたかどうか、自分らしくその人が活躍してきたかどうかってのはすごい大事なことだと思っていて、特にね、学歴っていうのは他者からの評価。まあ、それも文部科学省が教育基本法第1条で定めた学校を卒業すると学歴が得られる。それももちろん大事なことなんだけれども、それ以外の職業に関すること、あるいは家庭生活に関すること、手先が器用だとか気持ちが優しいとか、それ以外の人間の素晴らしさっていうのが社会の中で十分に評価されてこなかったっていうふうに僕は思ってるわけですよ。
本当そうですね。今の本間正人先生の100年学習時代、こちらからご紹介してますが、その学校の呪縛として、もう一つこれ多くの方がね、そう思い込まされてると思うんですが、休んではいけない。これはどうですか？
さっきの多分100年休まずにってやってましたけれども、その休みを取ることはサボってることだ、みたいな、まあそういう固定観念があって、今ね、学校の中で皆勤賞ってなくなったんで、
ないんですね、今。
これは良かったなと思うんですけれども、で、コロナっていうのはそういう意味ではね、休むべき時には休むんでいいっていう、その OK を多くの人に与えたっていうのは、僕はね、ある意味良かったことだと思うんですが、例えば政府が育休取得っていうのを訴えてるわけですよ。育業っていう方もいて、まあ、そっちの方がいいかもしれないんですが、それでもね、なんか育児休暇、育児休業っていうとですね、後ろめたさ、申し訳ありません、休み取らせていただきますみたいに感じる人が世の中多い。日本人ってそういうとこ、すごくよく言えば謙虚、悪く言うと、自分の権利主張に関して臆病になりすぎてるっていう部分が僕はあると思ってて、やっぱり持続的に仕事、高いパフォーマンスを上げていくためには、休みを取るっていうのは責任だっていうぐらいに、僕は思った方がいいと思っています。
いいことおっしゃいますね。休みを取ることは責任。
だからプロ野球の選手とかで、やっぱり計画的に試合が続いた時に、ここは一試合休みを取るとかいうのが、すごい大事なわけですよね。
ね、大谷翔平選手もきっとうなずいてると思います。
はい。
そして先生、この本の中でもいろいろ書かれていることではあるんですが、先生はそのアクティブラーニングをずっと実践されてきているということで、これ最近よく聞くようになった言葉なんですが、これどういう特徴があるんでしょうか？
やっぱり教わってる間はですね、普通の教室で黒板を背にした先生から紙の教科書を使って知識を教わる場面を想像していただくと、使ってる五感の中でですね、聴覚は働いている、視覚は働いている、 でもね、どれだけ心が動いているかって言ったら怪しいですよね。
うん、
それからなんでこれ学ばなきゃいけないんだろうっていうふうに頭の中にクエスチョンマークがついてたら、それはね、パフォーマンス落ちますよ。
うんうん、
でも例えば、ね、ゲーム RPG ロールプレイングゲームとかで教わることほとんどなく、うん、最初にチュートリアルっていうなんか試し運転みたいなところをやってるうちにどんどんどんどんできるようになっていくわけですね、
はいはいはい、
今コンピューターのソフトとかアプリとかもほとんど説明書取扱説明書なんて読まなくていきなり使い始めたらできるようになってるじゃないですか。
そうですよね、
教わらなければできないっていう固定観念は本当に外した方がいいです。今スマホ1台あれば世界最新の情報が得られる。まあ、逆に言うと紙の教科書は日本の場合検定制度がありますから3年遅れます、最新の状況から。
ああ、そうかそうか。
だから紙の教科書では最新のことは教われないんですね。チャット GPT だの生成 AI だの3年前存在しなかった。
そうですよね。
でももう社会を劇的に変化させようとしてるわけで、最新のことは教われないんだっていうふうにむしろ頭切り替えた方が僕はいいと思ってます。
なるほどな。あの先生、この今回出されました100年学習時代、いろいろなねことが書かれてるんですけども、最終的に目指すそのエピローグの中での未来像がすごい言葉ですね。学習する地球社会を目指して、
はい、
これは壮大な構想だと思うんですけど、どういうことを目指されてる？
まあ、あの普通学習というと個人が学ぶものっていうことなんですけれども、はい、1980年代にピーター・センゲっていう MIT の先生が学習する組織ラーニング・オーガニゼーションっていうのを提案したんですね、
うん、
まあ、そうやって個人以外のものを学ぶよね。チームも学べば、コミュニティも学べば、社会も学ぶ、まあ、政府とかがもっと学んでほしいなと思いますけれども、でも人類が全体としてですね、学習する地球社会っていうのを作っていき、そして自然から学び、歴史から学び、文化の多様性から学び合う、まあ、そういう人間観、歴史観に立つとですね、もっと平和な社会が訪れるのではないかっていうのが僕のビジョンですね。
本間先生の今回の本は、あのこれからね、いろいろ学んでいこうっていう方にとっては具体的なヒント、そういうことも教えてくださると思うんですけど、それからそもそも人間というのは学習する存在であると、ホモディスケンスであると、
ラテン語でそういうんだそうです。
かっこいいです ね、はい、
ね、
我々ホモディスケンスだったんですね。
そうです。
そういうなんか非常に深い哲学も教えてくださって、先生まだあの読んでらっしゃらない方もいらっしゃると思うんで、
はい、
これからこの先生のね100年学習時代読むという方にぜひちょっとメッセージいただけますか？
はい、やっぱり今お仕事をされてる、家庭生活を送られてる方で、もっと自分が良くなりたい、もっと自分の可能性を発揮したいっていう時に、どこから手をつけたらいいかっていうことが、うん、わかんない、そういうケースがあるんじゃないかな、まあ、そういう意味では第一歩を踏み出すためのヒント満載です。そして学校教育の呪縛の一つは、失敗してはいけないっていう呪縛が大きいんですね。でもね、失敗っていう言葉やめようよと。
もう
チャレンジすることが大事で、でもある時点でまだ成功とは言えないときに、それは未成功と呼ぼうと。その方が気持ちが明るくなりますからね。で、同じ未成功、同じ未成功、同じ未成功っていうのはやっぱり工夫がないんで、ちょっとやり方を変えてみて、アレンジしてみて、他の人の力を借りてみて、質の高い未成功を積み上げていくことが成功への道だ。で、それはその自分の学習でも仕事でも家庭生活でも人間関係でも全てに当てはまる原理原則だと僕は思っています。
あと先生、これ実はこのラジオをお聞きになっている中で、自分が学習者であると同時に、その人に教えるとか企業などで人材育成などされている、まあ、プロの方もいらっしゃると思うんで、そういうプロの方にちょっとメッセージいただけますか？
まあ、あの仕事でやるとどうしてもやらなければならないっていう思い、まあ、それは責任感と裏腹なわけですけれども、でもね、やっぱ楽しくやろうよっていうのが僕の提案ですね。
なるほど。
で、やっぱりその自分の日々やっている仕事の中に楽しみを見つける能力、
うん、
これがね、やっぱり日本の学校教育の中で、日本の社会の中であまり強調されてこなかったんだけど、楽しんじゃいけない、むしろなんか奥歯噛み締めた方が真面目にやってるように見えるっていう、これもね間違った考え方で、僕は楽しんだ方がパフォーマンスが上がる。だってね、扁桃体から脳内神経伝達物質が分泌された方が絶対脳のパフォーマンス上がるわけですから、
はい、
心をうまく使って楽しもうよっていうのがプロに僕が言いたいことですね。
ということで、あの今本当にね、本間節炸裂で皆さんあの聞いてたと思うんですが、この本間正人先生のですねお話を聞いて興味を持った方、ぜひ現在発売中でございます、100年学習時代初めての学習学的生き方入門、お読みいただけたらと思います。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人先生を迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろ お別れの時間となってしまったのでございますが、本間先生、どうやってこの人になったのかってみんな知りたいですよね。来週たっぷり今度本間先生の人生についてお伺いしていきたいと思いますので、来週も本間先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜は京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人先生をお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。僕この本はね、本当にいろいろ納得させられながら拝読したんですね。やっぱり学ぶということの意味っていうのは本当に今の時代一番大切なことなのかなと。例えばだから時代が変わっていく中でね、その時代に合わせて自分の生き方を考えていく上でもそうですし、それからまあ何て言ってもね、アンチエイジングっていうにおいてもまだ大丈夫だよっていうのはね、20代30代の頃から脳をどう生かすかっていうことを考えていくことが結局ね、年を重ねてからの認知症の予防なんかにもつながっていくわけですから、本当に学ぶということっていうのはね、人生のど真ん中になくちゃいけないわけなんですけども、今回のですね本間さんのご本はそういう意味において本当に参考になる本だなと思います。ぜひ皆さん手に取ってお読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。